僕たち
ボンコージェネレーション。
こんにちは、パーソナリティのみぼうずです。この番組は大人になっても少年から卒業できない中二男子たちが集まり、あの頃から今日に至るゲーム、おもちゃ、アニメ、漫画などについて好き勝手に話す番組です。番組ではメールを募集しています。コーナー宛てのもの、番組への感想、パーソナリティへの質問など、どんなことでもいいので、ぜひ番組宛てにメールしてみてください。メールアドレスはボンコロジーアットマーク gmail.com です。さあ、今日も秘密基地に大きなお友達が遊びに来てくれました。
おはようございます。ギリシャ文字24文字アルファからオメガまで全部言えます、ケリーです。お
ー、こんばんは。今からこれ収録が終わったら、そう、もつ鍋を食べに行くシーズンです。
はい、お願いします。3月号です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。3月号、
はい、そうか、ギリシャ文字26ですか。
24
か、
アルファベータガンマ
アルファ
シータ
ベータガンマ
シ
ーデル
タデルタデルタ
イプシロン
イプシ
サイゼータシータ、うん、イータカッパ
カッパ、ああそうだね、
ラダムラム
ダラムダラムダ
ラムダミュウニュウ
クシ
クシ、
うん、ガンダムね、
オミクロン、
あ、オミクロン、
オミクロン、
パイロシグマ、うん、タウ、うん、なんか抜けてるような気もするけど、タウユープシロン、
うん、
フィーキープシオメガ一個足りない、なんか
あ、
はい、
あれ読み方がちょっと違ったりします
よね。違ったりするので、
クシが臭いとか、
うんうん、
だってあの臭い株っていうのが出たらどうしようみたいな、
あ、
ちょっと騒ぎましたけど、
ね、飛んだでしょ、それ
飛びましたね、
うん、オミクロンの時ね、
うん
うん、だってオミクロンの次は、パイ株になるんだよね。
おっぱい、
おっぱいだね。
あの 3.14 のパイ、
3.14
のパイ、あ、そっちか、いや、どうしてもね、パイって聞くとね、こっちもみもみいっちゃうんですよね。
本当、僕パイの実しか浮かばない。
でもそうだね、
うん、
うん、なんだよ、おっぱい
っておっぱいって言ったじゃないですか、一緒にさ
っき。なんかね、
変態か。
数学の教科書の巻末にある、
うん、
ギリシャ文字載って
ました。
載ってたような気もするな、
うんうんうん、僕ずっとそこ見てました
もん。 それでなんか覚えただけです。
はい、うん、
はい、
はい、
じゃあ今日の編集長終わって先週からの続きだよね。
先月
からの続きだよね。
はい、はい、まあ、もう話してられないところを全部ちょっと喋っていこうかなと思ってます。で、前回ちょっとね、端折っていったので、まあ、前作と2作目の違いをね、
うん、
ちょっと言っていこうかなと思って、バトルスタイルが増えたんですよ。
うん、
まあ、対個人戦の一戦っていうスタイルと、複数戦の演武っていうスタイル2冊あったんですけど、前回は、
うんうんうん、
今回流れっていう受け流すんですね、あのガードボタンをジャストで押すと
時やね。
受け流し時回復とかじゃなかった、いい受け、
じゃあほら、右から左に受け流すって誰だっ
け、チャラチャッチャラチャッチャ
ッ
チャッチャッチャッチャ
ッチャッチャッ
チャッ
チャッチャッチャッ
チャッチャッチャ
ッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチ、その武器を取り上げたり自分に持ったりとか、武器を壊したりできるんで、
ジャストガード、
うん、いいね、敵が銃持ってたら銃奪って捨てることができるんですよ。
なるほど、
なんか合気道みたいだね。
そんな感じです、
ね、
合気道だような。
だダメージゼロってことだろ。
そうですね、
ね、
うん、これは結構ちょっとテクニカルな技なんですけど、
ハイリスクハイリターン、
でもイージーエクストライージーで使うと、これも全部四角ボタンばっか押してるとすごくスタイリッシュな戦い方にできるっていう。
ああ、なんかボタン連打でなんか、
うん、
勝手にやってくれるモードがあるってい
うね。そうあります、エクストライージーと、ね、アクション苦手な方がね、
うん、まあまあそうだよね。
クロートは多分これハードな使い方でやってると思うんですけど、うん、それが増えました、うん、
はい、
あとですね、まあ前もう尾行とかいろいろあったと思うんですけど、
尾行、
探偵アクションって方
ですね。ああ、つけるやつね。
はい、会場か、
ピッキングな、
ピッキングサムターン、うん、今回サムターンが消えました。
まあそうだよね。
で
サムターン、
ピッキングもあるんですけど、
うん、
前回ほど出てきてないです。本編も多分 1,2 回ぐらいしか出てきてないんじゃないかな。
うん、
サブとか DLC の方で出てくる、使えるみたいな。
うん、
だから鍵、僕これ結構好きやったんですけど、鍵を解錠していくの、
まあ、あんまりどうなん。
犯罪、
こういう犯罪的なことをこうゲームの中とはいえやっていいものなのかっていうのはやっぱあるんじゃない。
う
ん、
そうですね、 あとまあ今回その探偵アクションでいくとこのアスレチックですね、まあ、某あのアサシンみたいな感じでこう壁をよじ登ったり、あ、
パルクールね、
はい、うん、壁をよじ登ったりしてこう目的地に入るっていう、うん、
はいはいはい、サクリがねこれすごいよね、
うん、のが増えました。あと、まあ、探偵らしく集音機とか電波探知機、
うん、はいはいはい、
うん、でここで登場されてますよとか、
はいはいはいはい、
あと探偵犬ですね、
犬、
うん、犬が こっち匂いする、こっちついてこいって犬ついてったら、うん、アイテムが落ちてったり、
はいはい、
犯人がおったりすごいですよ。匂い嗅ぐだけでその一つの場所分かりますからね、その犬、
うん、
しかも東京でも横浜でも読んだらその犬来るんですよ、うん、
まあいい子なんだろうね、
うん、でアイテムが そこら中に街落ちてるので、うん、その犬が教えてくれたりとか、
うん、
自分で発見しても、
うん、
拾うことができるんですよ。
なるほど、
ね、あとドローンも操作できるので、
うん、
ドローンで拾うことができるんですね。
時代だねドローン、
うん
うん、
で街にいろんなアイテムが落ちてるんですけど、
うん、
売っ払うことができるんですよ質屋で。で換金してお金にするっていう金策も取れたので、
うんうん、
よく体験版では全然いろんなゲームができないので、
うん、制限されてるからね、
いろんなもん拾って、
うん、
売って 300g ぐらい貯めて本編に挑んだっていう経緯がありました、
うん、あそうかデータ消えるからデータ残るから、ね、引き継ぎ
ができるんでね、
うんうんうん、
ただねこの拾える素材っていうのがいっぱいいろいろ拾えるんですよ。このね石ころとかエナジードリンクの空き瓶とかね、
うん、
で僕が気になったのは伸縮性のあるゴムっていうのがあるんですね。
いや伸縮性のないゴムの方がないでしょ。
伸縮性のあるゴムっていうのがねこれちょっと画像載ってないんですけどね、うん、もう完全にコンドームなんですよ。
なあ
で街中に落ちてるんですけど、うん、今回、まあ、学校に行けるんですね高校、
うん、
とある高校に行けるんですけどその高校でもね伸縮性のあるゴム落ちとるんですね。
いや伸縮しないとまずいじゃん。
いや高校に落ちとったら問題でしょ
う。いやうちの高校は男子校だったから落ちてたらまずいけど、
いや最後に言うとるやつはいましたけど、
うん、
でもちょっと高校に入れるのはねどうかだなと僕は思うんですけどね、
まあ、
よくね、まあ、こういうソープ街とかにこのエナジードリンクの空き瓶とか、
うん、
伸縮性のあるゴムはよく落ちてるんですけど、まあ、ホテル街とかに、
まあそりゃそうだよね。でも大体落ちてるもん使わないからさ。
いやまあね
使用済み、
ね、使用済み以下だよねそんなのね。
落ちてるドロッとしてる。まあ、何に使うかっていうとドローンのパーツだったりあとは
ドローンのパーツで使うの
とかあとロボコン部があるんでロボコン部のパーツだったり
使用済みの
あとはまあ落ちてたやつ
千薬って言ってこのキムタク演じる矢神がですね飲んだらこう30秒間動きが速くなった
りとか
ドラゴンボールみたいなエネルギー弾が出せたりとか、
うん、はいはいはいはい
そうなんだ、
殴ったら火が出たりとかね、
うん、ヤクザってすごいんですね、
うん、ヤクザ、いやこの間ヤクザじゃない
よ探偵ですよ
探偵やから
探偵もすごいんだね、うん、じゃあ、はい、
なんか
手から火出さなかったですからね、
うん、
なんかね変なビーム出したりしますからね
本当、うん、かっこいいな
かっこいいですよキムタクは本当にエネルギーだねこう
キムタク
みたいな出し方します
からキムタク改造されすぎだね、うん、
サイボーグかもしれないな、うん、
すごい
いやもうこの木村さんしかこの動きできないですよ
まあ、ね、納得するよねこの人だったらね、
うん、
なるほどって
、うん、やっぱ木村さんやもんなって、
うんうん、あんだけ前作でいじられたんだからこんぐらいまだ許容範囲でしょみたいな
で今回その面白いのはあんまりなかったんですけどその中でも一つこう面白いのが、
うんうん
尾行するのに、
うん、
子供すごい注意深い子供があるので尾行してくれって言って、
うん、
気づかれそうになって、
うん、
顔はめパネルに入れるんですね、
うんうんうん、
入れるんですけど、うん、出なくなってしまってこの状態で中腰のまんまこのパネルが子供を追っかけるっていう
あちょっとシュールな
そうシュールなギャグな
犯罪じゃんそんなに
まあそういうちょっとね笑えるのはこれぐらいしかなかったですけど少なかったです
まあ、テーマがすごい重たいからね、
う
ん、
そうですねいやで、うん、こういうギャグに助けられたっていうのはあると思います、
うん、
で、まあ、本筋はあるんですけどサブの話があって、まあ、学校に潜入するんですけど、
うん、
ユースドラマって言ってそのミスケンの外部顧問として学校に出入りするんですね、
うんうんうん、
でそのミスケンが追っかけているのが学校の裏サイトに子供た生徒たちを非道に斡旋するプロフェッサーってやつがいると、
うん
でまあ非行って言うたらパパ活ママ活
なんか我々と全然違いますねイメージが
時代が違います、まあ、恐喝とかは一緒ですけど、
うん
うん
うん、 なんかバイクに乗ってどうのこうのとかっていうのはないんだね。
あ、バイクに乗ってどうのもあります
か。ああ、いいじゃん、あるんや。
あります、
あります。パパ活とか、あれも援助交際ってあったんかな、俺らの時代も。あったんだろうな。
90年代の
時代はあったと思いますよ。
ブルセラとか。
あったね、
うん、で、ブルセラとかもう昭和の時代からあったんじゃないですか。昭和の終わりの60年代とか。
都会の話でさ、田舎で、
まあ、じゃあ僕の住んでるところにはそんな店なかったと思うんだけどね、うん、
でも大都市に行けば、
うん、まあまあまあまあまあまあ、うん、あるもんね、近いところにね、うんうん、
で、まあ、そのミスケンをきっかけにいろんな部活に出入りして、うん、そのプロフェッサーを追い進めるっていう話があるんですけど、うん、まあ、そのプロフェッサーの正体をね、暴いて、
うん、
まず出入りするのがダンス部。キムタクといえばダンスですよ。
まあまあそうだよ ね。
で、ダンスの顧問の先生がちょっと来なくなったので、
うん、
見てほしいと。で、まあ、
見てほしいもん。
練習の最中ね、ど真ん中で踊り出すんですよ。
うん、ね、踊れんの、キムタクいきなり。
いや、踊ったことないよって言いながらも、すごいバリバリなキレキレなダンスなんですよね。
パラパラも踊ってたもんね、
昔ね。スマスマでやってましたね。
ね、懐かしいね。
で、まあ、ダンス部で、まあ、パパ活やっとる女生徒を救い。
うん。
うん、で、その中で、なぜパパ活やってたかっていうと、その、自分、ちょっと前トラブった親友がいたんですけど、その親友が不登校になってしまったと。
うん、
でも、その子、学費が払えやんって、お母さんが病気で。で、その学費を、友達の学費を払ってあげるためにパパ活をしてたと。
はあ、
ちょっとおかしな。食材のためもあって、ちょっと、
うん、
ちょっとわけのわからん、ちょっと飛んでますけどね。
うんうん、まあまあ、でも、そうだよね。
まあ、学校行きだすと。
その困ってる娘は働いてないの？
働いてないです。で、別に急、学校行かんつもりで行ってないんで、辞めるつもりで行ってなかったんですけど、なぜか払うつもりでいたと。で、まあ、そんなこともうせんでいいんやって言うて、その子もちょっと学校にミス系に通い出すんですけど、
パパ活っていうのは何、子供がパパを誘惑するの、それともパパが買ってあげようかって誘うもんなの？
基本的には SNS とかで神待ちとか言うて、パパを待ってる側の女子がこう、自分のプロフィールみたいなの載せて、
うん、
で男性がご飯どうっつって、
あ、
まあ、ご飯代を出すっていうこととか、なんか欲しいもん買ってあげたりとか、その延長線上でホテルに行ったりとかっていう。
じゃあ、
あ、それ込みなんだ。
込みじゃない時も
あります
ね。
そうやね、契約内容次第じゃない、ね、うん、でもご飯、餌をどっちが先にまくかっつったら子供の方ってこと？
うん、でそれ多い気がしますけどね。
そうなんやろうな、多分。
いや、で、
この描かれからだとそうだよね。うん、パパ活をしている、だから、うん、自分から売り出してるみたいな感じなんだよね、うん、多分ね。
う
ん、
だそれにお金払うパパも悪いけど、それをしようとする子供も問題あるよな。
うん、だって今サイバー犯罪捜査課は、うん、そういう女の子をこうメッセージ出してくるじゃないですか。うん、で、パパのふりして装って行って、うん、説教するっていう
歩道というか、うんうんうん、そうだよね、
活動をしてるみたいですけど、
うん
うん、いっぱいいるの、そういうのって。
まあ女子高生だけじゃなくても成人女性でもいますからね。
う
ん、でもそういうサイト、なんかそういうサイトって言うけど、どこのサイトにそんな書いてあるんだろうね。
ツイッターとかでもね、普通に
本当、
うん、
見たことないよ。
まあ、それ桜やったりしますけどね。
ない
、全然見たことないよね。うん、なんか
昔はさ、うん、E メールの方にさ、
うん、
僕いつもね、タカコさんから付き合ってって毎日のようにメール来て
た。タカコがね、
うん、タカコ、
うちのタカコがすいません、
うんうん、でお金あげるから付き合ってとか
500万でどうですか、
うん、そうそうそう、
あるね、あの、うん、海外のこの王朝の大南王女があなたのことを街で見て、え？それ俺して、
僕ね、あ、歌手のね、かなさんから僕メール来たことありますよ。ちょっと悩みがあるんで相談乗ってください。
羨ましいな、
うん、
今ってさ、うん、日本語ちゃんと作らなくても、
うんうん、
翻訳するから、してのをはっつけてくるから、うん、明らかに日本語おかしいじゃん。
違うやつ
ある
しね、うん、違うやつ。でもあいつらはそれが正しい日本語だと思ってるんだよね。
分かってないから、今の方が分かりやすいなって思う。
ね、
うん、
そうですね。
なんか僕と、あなたと、 私は友人かも付き合いましょうみたいなのとかさ、
明らかに文法おかしいのとかありますよね、
うん、あるな、ある、でも意味は通じるよなっていう、
じゃあこういうこと言いたいんだろうね、バーカって思いながら
挨拶所って
あるね、うん、まあそんな話をするわけじゃなくて、
はい、まあ、とか、あとロボ部ですね、ロボコン、
ロボコンな
に、まあ、キムタクが出入りしてロボットの大会に出て、うん、これはミニゲームなんですけど、
まあ、でも本当にロボコンするの？
ロボコンします。あの、ああ、パーツ組み上げて、うん、ああ、パーツ設定して、あのマスの陣取りゲームみたいなゲームなんですけど、
ミニゲームなんだよね、
はい、で大会にを勝ち上がっていく、
うん、ロボットもカスタマイズできるの？
できます。
それを拾ってきたコンドームとかで
そうですね、拾ってきたあのアルミニウムとかゴムとか使って、
なんだよ、
ゴムはあれアーマーがあるかもしれん
よ、洗わないと不衛生じゃない？
いや、ひょっとすると新品が欲しいかもしれないです、封開けてないやつ、
サラピンな、あ、でも穴開いててもいいもんね
そうですね、穴開いとってもね、
うん、破れてても大丈夫じゃん。
あのゴムはね、だいぶ強いんだよね。
ゴムっていうか、薄くて強いですからね、
うん、ゴムっていうか、あれラテックスだから違うんだよね、
あれなんかお風呂の水、お風呂の浴槽いっぱい入れても割れないんだってね、うん
うん、なんか実験
で、そうなの、
うん、だからすごいバンバンに膨れ上がっとるんですよ、どんだけのサイズやねんっていう話なんですけど
それぐらいいくらしいよ、うん、まあ、そんだけ立派なもんついてても大丈夫ってことですよ
どんだけでかくても大丈夫
稲葉だね、はい、
でロボ部とか、あとボクシングジムに通ってね、キムタクがボクシングで、
え、ボクシングの試合もすんの？
試合、あの、そのジム内で勝ち上がって、そのね、その出入りしとる高校生が疑惑の辻殴りっていうね、辻斬りならぬ辻殴りしとる疑惑のある高校生がすごいこのジムでめちゃめちゃ強いんですよ。でも、うん、めちゃめちゃ強いからこうなかなか戦えないので、うん、まずこう下っ端たちを全部倒して、うん、強くなってっていう、
すごい
な、うん、あと暴走族ですね、
出た、
風紀委員の委員長の子が暴走族に出入りしてるらしくて、それを調査するために暴走族に入ります。
なるほど。
そこの総長をしてるみたいで、
バイクバトルですね。ろくな学校じゃないねこの学校 ね
偏差値低そうだよ、
いや、それね、偏差値高いんですよ、なぜかね、
掛け版みたいなのが多いんだね。
そうですね。あの、よく開成高校とかさ、あの東京のさ、あの行くとさ、もう髪の毛マキンキンでさ、好き勝手やってるやつらがすげえ頭いいみたいなやつ、あ、いるやん、ああいう
天才の話。
開成高校で野球でよく出てくるとこ？
そうじゃな
くて、高校野球で、
違う、東京の開成、
開くなるっていう賢いとこですよね。
賢いところ
、ああ、うん、海の星じゃなくて、
海の星じゃなくて、
で、ああ、その会社、はいはいはいはい、
あそこなんかこう、なんちゅう、校風はもう自由だからさ、髪の毛もマッキンキンでさ、そんな人たちが、まあ、超頭いい人たちばっかりの集団で、まあ、そうなんだよね。
バイクもね、
バイクもなんかも、
こう、あの、モヒカンみたいな、百貨みたいな人と戦っていくわけですよ。最初は原付きで戦っていくんですけど、
ベスパじゃん、これ。
原付きからどんどんこう、ちょっとね、アメリカンなバイクとか、大型スクーターとか手に入れて。戦っていくんですけど、
買えないんですか、弁護士のくせに。
あの、一番最初は、あの、後々は買うんですけど、うん、一番最初は、うん、あの、借りるんですね、原付を。
買えないんですか弁護士なのに。
いや、探偵なんです。
あ、そう、
弁護士は、あの、一応やってないので、探偵はね、ひもじい暮らしをしてるみたいでね、
うん、そうですね、
うん、俺このあれがいいな、オフロードタイプがいいな、
うん、でこれレースゲームみたいな
のができるってこと、はい、 で、はい、でこの総長を倒すと。うん、あと写真部はもう、これはもう、あの、探偵と一緒です。あの、不倫現場の写真撮ったりとか。
はいはいはい。
まあ、不倫っていうか、もう、あの、先生のちょっと不正のところを写真撮ったりするんですけどね。
いろんなことするんですね。
は
い、
あと、スケボー。
出た。
スケボーで、こう、街のレース、スケートのレースをしたり、あと、スケボーをするパークみたいなのがあって、その技で競ったりとかいう、
まあ時代ですからね、スケボーはね、
オリンピックでね、うん、結構流行りましたから、ね、
あと e スポーツですね、これ時代ですね、 e スポーツ、
バーチャーやってんの、バーチャーファイターじゃん。
そうですね。
ゲームの中でゲームするの、
はい、うん、バーチャーファイターできます、バーチャーファイターをすると、うん、で、あと、まあ、カジノに出入りしとる高校生がおるということで調査するんですけど、
ブラックジャックやん。ガールズバーもあるぞ、は
い、ね、
パチンコじゃないんだね、カジノ行くんだね、
まあ、そうだね、
パチンコもね、この会には入ってないので、あと、うん、ガールズバーに出入りしとる
生徒がおるということで。
でも友好度高めるって書いてあるよ。
ガールズバーの女の子と仲良くなって、どうやらこの人気ナンバーワン、ガールズバーの人気ナンバーワンの子がプロフェッサーのことを知っとるということで、
ああ潜伏調査という
近づくためにあの行くんですね。
なるほどね、
うん、であのその人気ナンバーワンの子と話すためにはガールズバー全員と仲良くならないと喋れない。
本当に大丈夫なんかその設定。
いかにもゲームで、ね、こう4人の子をこう食い解き落とし、で最終的にこの女の子は彼女にできるすることができます。
この子たち、
あ一番最後のこの人気のこのエミリちゃん、一番人気のエミリちゃんは八神さんの彼女にすることができます。
望月さん、
はい、うん、俺のキムタクそんなやつにあげたくねえな。
だからイベント進めなければいいんです。あ前作は振るあの告白されても振るっていうことできたんですけど、今作では振ることはできないので、
ああ寸止め、
うん、なのでもうあの付き合っちゃうんで、うん、そこまでイベント発展してしまうと、うん、
はい、
遊びの関係だね、
はい、でもこのあのダウンロードコンテンツ買わなければ彼女はこの一人だけでこうね純情の愛を育むことができるのでね。
あ女の子は今出てる5人4人だけなんだ。
ガールズバーは4人ですけど恋愛に発展するのはこのエミリちゃんだけです。
あそうね、
うん、で課金をすれば4股することができます。
出た
それはもう課金千頃八神に、ね、なることができるんですけどね。
うんなるほど、はい、
でこのプロフェッサーの正体が実はこのまあ、その、ダンスで学校に来やんくなった、まあ、女生徒がいるんですけど、それが、まあ、更生してミスケンに出入りするようになって仲間になってた女生徒がいるんですけど、そいつは実がプロフェッサーやった仲間が敵やった、
うん、竜が男ではよくあるやつだよね、
うんまあ、その子は学校に来やんかった理由が、うんまあ文化祭の実行委員長やったんですけど、
うん
まあ、仲間からハブにされていじめられて、
うん
うん、学校に居場所がなくなって、
うん、
そいつらに復讐するために非行の道に走らしていったんですけど、半グレ集団に目をつけられて利用されていってみたいな話になる感じなんですね。いやでケリーさんが予想の回で言ってた仲間が敵なんじゃないのっていうのはここで的中するわけですね。
合ってたんだね君。
当然じゃん。
めっちゃ忘れてたよ言うとったけど、
ね、もう全然もう分かりきってたことだからね。
まあまあそうだよね、
うん、そうまさかね、まあ、的中するとはね、
まあ、そうじゃないかなと思って
た。まあね、うん、
そうなんですよね。まあそんなコンドームが拾える高校で繰り広げられる話がそんなことで、であとあの探偵事務所で前作はピンボールができたんですけど、
はい、
今回はセガマスターシステムってご存知ですか？
レトロゲーだろ、
うん、僕知らないんですよ。セガマスター
システム、マスターシステム知らないの？ファミコンと同じ時期に出たんだよ確か一番初め。
あそうなんですか、うん、あ末置機なんですね。
そうだよ、
でこのゲームが
メガドライブの前ってこと
ですね。
そうだね、
いろいろファンタジーゾーンとか、
ファンタジーゾーンとかあるじゃん、
うん、アシュランとか、
アシュラちゃんがいる。
これ知らんな。でもゲーマー知らんな。こうやって見るとファンタジーゾーンはファミコンに移植されたからね、
うん、このアスレチックキッドのミラクルワールド、うん、
知ら
ん、うん、僕も知らんのが多いんですけど、
エンデューロレーサー、ドキドキペンギンランド、ドキドキペンギンランド、
うん、
メイズウォーカー、ウッディポップ。
でもさ、今さらやりたいと思うこれ。
だからファミコンもさ、ミニファミコンにしても、
うん、
任天堂オンラインでファミコンできるじゃん、
うん、やらないんだよね。
辛いね、一回やったら
終わり
だね。うん、またやろうとかってできる
けど、そんな64はケリーさんのファミリーに入ってる僕は64やったんだけど、64はまだできる、
うん、
ああ懐かしいな、時のオカリナあるじゃん、いいな、
うん、
ってやって結構進んだけど、結構あれはできる、
うん、ファミコンとかはさ、やっぱり同じことルーティンじゃんね、
うん
うんうん、
終わりないしね。
そうそうそう、
うん、難しいゲームが多いのは仕方ないんだろうけど、うん、難しいゲームが多いからこそ今そんな時間ないし、
うん、
ってなっちゃうよね。
懐かしさに浸るだけです
よね。そうそうそう、
ふとやって10分でお腹いっぱい、
お腹いっぱい、
うん、
この間のファミコン会もそうだったよね、
うん、
なんか目的、結局やったのはスーパーマリオだもんね、
うん
うん、
でもあれ巻き戻し機能があって、
うん、
死にかけたら
もっとやり直せるんだ、
あの3秒前まで戻せたりとか、
うん、3秒ルールや、
うん、とかできるから死なないの、
そうだよね、
うん、まあそういうのでちょっと子供の時クリアできなかったゲームを、
うん、
うんうんうん、クリア目指すっていう。
マリオの8の4のクッパの前のハンマーブロスなんて怖くないんだ、
うん、
一発勝負じゃないもんね、
う
ん、
あ当たりかけたら1秒前、2秒前、好きなところに戻って、
そう、そう、うん、毎回あいつに殺されるからね。
だからまあちょっとね、まあ、自己満足だよね、うん、あれはね、
ま
あ、うん、
はい、でまあ DLC を買うとダライアス2とか
別のやつができるん
ですけど、
うん、
まあ、うん、僕もあんまり知らないゲームばっかなんで、
まあそうだよね、
ドキドキペンギンランドもなんか聞いたことあるぐらいしか、
多分ね、それ知ってるのはペンギンくんランドだよ。
あ、違うやつ。
僕バイナリーランド。
バイナリーランドね、あった。うん、あの二人、あの男オスとメスのペン、
ペンギンがなんか操作、一つの操作だと、あの左右対称に動く
んだよね。そう、左右対称に動く
んだよ。あ、でプレイヤーは一人なんですか？
そう
です、
いや、いや、コントローラーの左を押すと左のキャラクターは左に行くんだけど、うんうん、右のキャラクターは右に行っちゃう、うん、でそれをうまいことして同じゴールに入れるっていう、う
んうん、頭使うけど楽し
そう、そう、面白い、ね、そう、で途中でやっぱり非対称な面が出てきて、そう、
ちょっと頭使うんだよね、
そう、3歩だけ左に寄せるとかね、そういうのが、うんうん、あれはなかなか面白いゲームだったよ、うん、
あとまあなんといっても1作目が発売されたのが2018年、2作目が2021年ということで、タバコの価格が違います、
うん、そりゃそうだよね、
八神さん愛煙家なんでね、あの、うん、セブンスターを吸ってるんですけど、
セッターか、
1作目の時が2018年が460円、
高っ、
で1箱ですね、
うん、
そんなんだったね、
2021年は560円、
そう、100円上がってんの、
ワンコインじゃ買えないんですね、
買えないよ、僕たちは高額納税者なんだ、
そうですね、
もっといい、
うん、
もっと喫煙所作れよ納税もしないくせに君たちは。
僕も若い時タバコ吸ってた時期あるけど、200円しなかったんですよ。
それは安いタバコだろ。
いやいや、セッターとかマイルドセブン、
マイセンとか僕も大体340円、
俺が覚えてるのはセブンスターが230円だったか40円で、500円で2個買って、お釣りが20円か10円きた
記憶。いやー、100ジャンプぐらいの値段だったよ、うん、昔の。
僕昔吸っとった時大体200何本とか300何本やったと思う、
ね、もうちょっとね400とか超えてくるようになった時に、だからもうやめた、うん、タバコは。
こんな高くなったんですね今ね。
今や僕の吸ってるアイコスは580円ですよ、
うん、
ああやっぱ500円すんねんな、
高額納税者だぞ、
うん、
大事にしろ。
でも一箱じゃないですか、
うん、
あのね、八神さんね、一回吸うとね一箱なくなるんですよ
和田アキ子じゃねえか。
アポさんタバコ吸わないよ。
もうやめたんでしょ。
やめたやめた。
うん、あとまあ前回と違うというの、防具が増えたんですね。
ん？
守る防具、
ね。守る防具ですね。
服は着るだろう。
あね、あの前は変装の服はあったんですけど、うん、こうやってね、
防御力に
インナーとかね。
あ、パイロットのコスチューム。
インナーの上、インナーの下、パンツですね。
あ、
ズボンの。
この辺ちょっとグラセフっぽいな
とか、あとアクセサリーですね、うん、ベルトだったり、これはあの龍は如くでもあったんですけど、うん、
グラセフはね、これがめちゃくちゃあるんだよ、うん、あれはいいゲームだよ、うん、
あと間違いといえば、歌舞伎町じゃなく神室町にドン・キホーテが同じ場所にあったんですけど、
うん
うん、
それがなくなって警察署になってるんですよ、神室署になっとるので、
うん、
ドン・キホーテに行けなくなったんですよ、
ドン・キ、なんだ、提供は切れたの。
でもね、なんか龍が如くの商品はまだ扱っとるみたいやし、まあなんかトラブったのか分かんないですけど、
うーん、
うん、だからカップ麺がね、安、格安で買えなくなったんですよね、
うん、
コンビニでしか買えないんで、
ああ定価だよね基本ね、
うん、大事な回復アイテムが、
うん、
ね、その辺が悲しかったですけど ね、 うん、まあ1作目2作目比べて、こう2作目はちょっとテーマがいじめなので、
うん、
すごく重い感じやったんですけど、
うん、
ゲーム性は1作目2作目比べて2作目の方がまだやりやすいのはやりやすいので、
うん
うん、
難易度的にはどうだった、どっちが難しいか、どっちが簡単とかっていうのあった。
もうね、あの難易度選べるので、
ああそっかそっか、
あのアクション苦手な方はエクストライージーを、うん、
はいはい、
うん、やってもらったらいいかなと思います
ので
、うん、
大体一週何時間ぐらいのゲームなの？
だいたいメインストーリーだけで進めていけば20時間ぐらいで。
20時間。うん、でまあサイドもやって40時間、うん、50時間ぐらいで。
ラボスまで倒そうと思うと、うん、まあ 50時間100時間
あ100時 間,
100時間、
うん、まあ100時間そんなもんだよ、うん、1日3時間やったら1ヶ月でクリアできるんだぞ、
うん、そんなにやらない、
うん、
やるよそれぐらいは、まあ、遊びじゃねえんだゲームは
ポケモン、
うん、
まだやってるんだけど、うん、あのなんだっけダイヤモンドパールのリメイク版、
はい、うん、うん
何十時間もやってるよ。
そうや
っぱなりますよね。
うん。
まあモンハン700時間とかなってたからな、この間見たら。
まあ、あつ森も大したことをやってる、大した時間やったけどね。
なやったね。なるほど、なんだかんだ言って600時間ぐらいやってたわ。
うん。
うん、
まあ、ね、この冬もね、まあ、どれだけまた巣ごもりになるかもわからないですけど、ゲームのね、お供をしながら家で過ごしてみてもいいと思います。
まあ、冬って言ったけど、はい、これ配信されるの3月だからな。
春先や。うん、もう暖かくなってきますよ。
入学祝いに。
入学祝いに。
入学祝い。卒業祝い
に。プレステ5が買えるようになってるといいな。
そうですね。
そうですね。
はい。はい、では、帰りましょうか。
はい。
さよなら。